街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは皆さんおなじみ調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。早速呼んでみましょう。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
いや、今日も暑いですけどもね、はい、でもなんか空を見てるとね、雲は秋っぽくなってきてるかなって感じはするんですけど。
確かにちょっとね、薄い雲が増えてきましたよね。
そうですね。だからちょっとこう地表と上の差があるのかなって感じはしますけども、なんかでも今週末ぐらいから少しね落ち着くなんていう話もありますから。
そうですね、落ち着いてね くれないと困りますもんね。
先週お届けした十五夜もね、はい、綺麗に見えましたけども、でもやっぱりちょっとね暑かったですけどね、夜は
秋っぽくなかったですね。
なんか晩夏の、ね、名月って感じでしたけども、
はい、はい、さて今日はどちらですか。
はい、私今日はですね、国領に来ております。国領の駅の近く、コクティという建物がありますが、そちらの3階産業労働支援センター内にありますスモールオフィスというところにお邪魔しております、はい、今日はですね、こちら国領のハレルヤさんというところに来てまして、こちらではですね、就活だったりとかセカンドライフのご相談なんかもされているというところで、今日はこちらハレルヤの代表でありまして、ファイナンシャルプランナー、また年金アドバイザー、セカンドライフカウンセラーの田中さんと共に進めてまいりたいと思います。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日の天気のように晴れるやということなんですけども、うん、その晴れるやさん、先ほどね、セカンドライフとか就活という話をさせていただいたんですが、一体これどんな事業をまずされているのか教えていただけますか。
セカンドライフの悩みって、意外と相談するとか、どこに相談したらいいかわからないとか、そもそも何が分かっていないか分からないっていう声をたくさん聞きまして、そういったことから個人のお客様とか、企業さんとか従業員の方なんかのご相談なんかも受けれる場所として、就活のお手伝いをするという事業をしています。
で、その、今回事業をされるきっかけになったことがありましたら教えていただけますか。
はい、セカンドライフは自分で準備をしておくっていうのがもう必須の時代になってるんですね。行政なんかに頼ろうにも高齢者の数が多すぎて対応が全然追いついていない現状があります。例えばこの調布なんですけど、ホームヘルパーさんの数が足りてないんですね。で、でその平均年齢っておいくつだと思いますか。おいくつぐらいだと思いますか。ヘルパーさん
のホームヘルパーさん自体の年齢ですか。
はい、の平均年齢
で60代ぐらいじゃないですか。
そうですね、もう60歳70歳で近いぐらい の、 今68歳とか9歳とか、この間ちょっと講習で受けてきたんですけど、そのぐらいの年齢になってるということで、だからもう困った時に誰かがきっと何とかしてくれるっていう時代はもう終わってるのかな。だから思い立った時に自動努力で悲しい暗い寂しい老後とならないようにしておくことが大事かなと思いまして、でそのすぐ準備をなるべく早く始めてほしいなと思って、これを会社を立ち上げました。
なるほど。
で、場所はこの国領で、ただ今この先ほどもお伝えさせていただきました産業労働支援センター内ということなんですけども、こちらでこう開業しようと思ったきっかけって何かあるんですか。
はい、まずこの調布が特殊詐欺の被害なんかで全国にトップになったことがあるなんていうことを聞きまして、私も四半世紀以上この調布に住んでますので、この高齢者の皆さんの相談窓口となるってことで、なんか恩返しができるかなと思いまして調布でやりたかったのと、あとこの会社を立ち上げるにあたって、この産業労働支援センターでいろいろご相談をしたんですけど、その時にこちらにスモールオフィスがあるっていうことで、企業3年以内の会社であれば3年間入居させてくれるっていうことで応募しまして、こちらに入れていただいたっていうことがきっかけですね。
非常に駅からも近いですし、来やすい場所にはありますよね。
そうですね、はい。
で、今こう立ち上げてどのくらい経つんですか。
今立ち上げて昨年の5月に起業しましたので1年4ヶ月くらいですかね。4ヶ月5ヶ月くらいです、はい。
一応こちらは3年
3年間、はい、3年間
ということは、その3年経ったらまた。
そうですね、ただこちら入る条件として3年後も調布で起業して頑張るっていうことが条件なのでこの辺りに事務所構えられたらいいなと思って今努力中でございます。はい、
ですできるだけね来やすい場所の方がいいですもんね。
そうですね、ただ意外とお宅にお邪魔してのご相談なんかも多いですし、はい、今このビルの1階の入ってすぐ左側に菊沢さん ってお茶屋さんがあったんですけど、はい、あそこのスペースでちょっと相談なんかもさせていただいているので、はい、あのなかなか結構オープンな感じでセカンドライフの相談を気軽にできたらなと思って今おります、
はい、そうやって気軽に話を聞いていただくところっていうのも強みかもしれませんけども、それ以外に何か強みとかっていうのはありますか？
そうですね、あの私一応ファイナンシャルプランナーなんですけど、基本的にこう相談するファイナンシャルプランナーってどっかにこう企業に所属していたりとかそういった方が多いんですけど、私はあの商品とかさあのサービスにしがらみのない独立系のファイナンシャルプランナーなので、一人一人に合った本当の意味でのセカンドライフのプランニングっていうことがご提案できるっていうことが強みかなと思うんですけども、あのまあよく何て言うんだろう、まあ、金融機関に相談、私もともと昨年の5月4月まで銀行員だったんですけど、はい、金融機関にいる時での、就活相談でいうと、資産運用で老後の資金を準備しときなさいとか、あと葬儀屋さんの就活ってなると葬式や墓の準備をってなったりとか、はい、あと税理士さんだとね、税理士の対策をとなって、司法書士さんや行政書士さんの遺言、これ全部就活で、就活も全て大事なことなんですけども、まあ、そういったことを、まあ、一つ一つ全部は大事なんですけども、これ順番間違えると結構二度手間、三度手間になって、不必要なお金が多くかかったりとかするんですね。でそれであのかけなくてもいいお金をかけて大きな損だったりとかすることもあるので、まあ、私の強みとしては、あのそういうしがらみがないということで、じっくりゆっくりとお話を伺ってその人に合った必要な就活のプランニングができるということが最大の強みかなと思います。
順番が大切なんですね。
そうですね、例えばお金のこととか、あの先にあの全部やってしまったら墓じまいのお金がなくなってしまったとか。
あ、なるほど、なんかどっちかっていうとね、そういうお金の話を先に片付けたいっていう思いになっちゃいますけど。
そうなんですよね。
違うんですね。
違いますね。あと、一番私経験した大きかったのは、もうなんか先に遺言を書いてしまったら、はい、その後にあの世話になってくれる人にお金は配りたくなったんですけど、先に遺言が書いちゃってあるから、それでもういろいろ遺言書き直ししなきゃいけなかったとか、そういったことにもなるので、人によってやっぱり就活って全部違うんですよ、うん、だからその人に合ったものが、ね、はい、あの必要かなと思うので、じゃあこういう順番でやりましょうみたいな、でリセントンっていうかプランニングっていうか、あのすることが重要かなと思いますので、その立場に私はあるかなと思います。
ということはこう大切にされていることもやっぱりそれに近いことになりますか？
はい、そうですね、あの大切にしたいことっていうのは、あの、まあ、私はあのちょっとさっきの話重複するかもしれないんですけど、銀行にいたっていうことで、あの結構いろんなシニアの皆さんの相談をたくさん受けてきたんですね。で、まあ、銀行の中で個人情報の壁だったりとか、認知症などのお客様への対応でたくさん苦慮したことがあって、そういったことかの数、そういったケースか数えきれないんですけども、もう1にも2にも備えが必要なんで、まあ、もっと早く何としてかしておけばよかったっていう声から、私が持っているたくさんのケースストーリーの中から、あのいろんなことを当てはめてご相談って何できるかなと思うんですね。だから時間をかけてお話を聞いて、何を備えるべきかを一生懸命に一緒に考えることが大事かなと思っています。それを大事にしています。
田中さん、あの、はい、ご家族が相談に行ってもいいんですか？ご本人じゃなくても。
もちろんそうです。あのご家族様で、あのやっぱりお子さんが、あのお母さんにエンディングノート書いてもらいたいとかっていうご相談もありますし、あとなんか私、お父さんが自分のためにと言って都内の一等地に300万円のお墓を買っちゃったっていうご相談も受けたことがあって、お墓って返品ができないのでね、もうあの買った後の相談だとどうなっちゃう、あのすみません、そこは何もして差し上げられなかったんですけど、例えばそういったあのお墓の相談ですとか、そういったこともあのちょっと具体的に聞いてほしいなんていうのも本当大歓迎なんで、ぜひご家族の方にも来ていただきたいなと思います。
はい、参考にさせていただきます。
じゃあこれからですね、このハレルヤさんをどういうふうにしていきたいってことはありますか？
はい、そうですね、あの 就活やセカンドライフのプランニング迷いながらも真剣に考えたいという方を個別にサポートしていきたいなと思うんですけども、その会社とは別に6月より調布市の市民活動団体として志を同じくする人たちと一緒にこれからフェスタという団体を立ち上げました。社会福祉社協さんとか、あと地域包括さんとかと連携して就活を広げていく活動をしていく行こうと思っております。ですので、そういったことでハレルヤを持っているのと就活っていうものをもっとこう広げていきたいなと思っておりますので、ぜひ、ご利用いただければなと思います。
ちなみにこの田中さんもずっとご相談を受けてきたんですけど、こう男性と女性で違ったりします？
違いますね。女性の方がこう結構言い訳しがちというか、
そうなんですね。
結構お友達がいるから大丈夫っていうのが一番危険なんですね。就活でお友達は実は晩年何もでき支えてくれなくなっちゃうんですよ。精神的には支えてはくれるんですけど、実際に行政の手続きですとかそういったことはできないですし、あと例えば同じぐらいの友達がいるから大丈夫っていうのはどっちが先死ぬか分かんないじゃないですか。
ね、本当にね、命は限りがあるのでいつ来るか分からないですからね。
そうなんですよね。だからその友達が先に死んじゃったとか言って落ち込む方とかもいらっしゃいますし、その点男性の方がこう自分のこととして自分一人で考えることは考えるんですが、男性の方が今久田さんとも話したんですけど、どうす将来どうするんですかなんて話をした時に、なんとかなるでしょうみたいなことをおっしゃってたんですけど、男性の方がなんとかなるでしょっていう感じで、こうなんて言うんだろう、楽観的に考えてらっしゃる。女性の方が楽観的っていうよりも考えてるようでいて、こう
後回しにしちゃうっていう感じですね。
その通りですね。おっしゃる通りですね。
ということでですね、今日は最後にね、男性と女性の相談のこともお伺いしましたけども、今日は国領庁のコクティ3階産業労働支援センター内のスモールオフィス3にありますハレルヤさん、田中さんからお話をお伺いいたしました。調布だけでなくて多摩地域や世田谷の方なんかも来まして、そして荒川区の相談の者様もいらっしゃるということで、皆さんすっきりしたというふうにおっしゃっているということですから、ぜひですね、皆さん一応ご相談してみたらいかがでしょうか。初回は無料なんですよね。
初回は45分無料でやらせていただいておりますので、ぜひ気軽に来ていただければと思います。
ぜひお話も上手ですので、ぜひ皆さん田中さんにご相談したらいかがでしょうか。電話番号申しますね。お電話番号は 042-454-2739 です。 042-454-2739、 こちらは平日の10時から午後6時までとなっております。時間外は、留守番電話になってますね。そちらの方でご対応しております。でメールの方は24時間受付可能となっておりますので、こちらハレルヤさんのホームページの中にですね、そのメールのフォームがありますので、そちらご相談していただけたらなと思います。皆さんね、皆さん一応はね、ここは通り過ぎていくところではありますので、皆さんぜひセカンドライフ、また就活、ちょっとね、そう死っていうことに対してね、少しこう後ろめたくなってしまうところあるかもしれませんけど、しかしですね、田中さんのこの明るさですね、相談しやすさありますので、ぜひ皆さんお話をしてみてさあ、いかがでしょうか。今日はハレルヤさんから中継でお伝えいたしました。岡本さん以上です。
はい、国ちゃん、そして田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なかなかね、就活ということにはね、やらなきゃいけないなって思っていらっしゃる世代の方、それから家族にやってほしいなと思っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれど、なかなか前にね、踏み込む勇気っていうのも必要かと思います。一度どういうことから始めるといいのかっていうのを田中さん丁寧に聞いてくださるそうですので、ぜひ相談に行ってみてください。今日はくにちゃんこと深澤邦久さんが国領駅すぐコクティ3階にあるハレルヤから伝えてくれました。